アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2513回4月20日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはアップル製品名を使って怪獣宇宙人名を考えてください。三浦さんです。おはようございます。
こちら三浦。今日は癒し生物キッドと休暇をいただいております。イフォは作戦ループに置いております。通信以上です。
イフォが分かる。
事前にここ考えてる。何なの製品名の
何だったか。 iPhone を無理やりイフォって呼んだとかじゃない。
そう
やっぱりそうです。
iPhone まで言わなくてイフォ。そう、その通りです。はい、ありがとうございます。
はい、スミレさんです。おはようございます。
おはようございます、スミレです。先日街を歩いていたら窓がガシャーンと割れる音がして上から怪獣が降ってきたんですよね。スパルタカスっていう名前だったみたいです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます、ハルです。昔のマックの製品でコメットという愛称がついたマックがあったのはご存知でしょうか。私コメットを持ってたんですが、もしリスナーの皆さんの中で持っていらっしゃった方がいらっしゃれば思い出話などを寄せてください。今日もよろしくお願いします。
ハルさん、最後にちょっとお願いがあるんですけど、コメットにさん付けして声かけて呼んでるように言ってみてください。
コメットさんですか。
いや、もうちょっともうちょっと伸ばして伸ばして、山の呼び声みたいな呼び声で
山呼び声をコメットさん。
ギガ人にあった記事です。アップルがスマホの画面を認識できるマルチモーダル LLM フェレット UI を発表。Siri が iPhone アプリの UI を理解できるようになる可能性も、という記事が出ていました。ここのところ AI のサービスの話題がよく続きますが、 Apple もマルチモーダル出してきたという発表でした。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてますが、
はい、
フェレット UI ってまたフェレットってあのフェレット、
あのフェレットみたいです。イタチっぽいあのフェレットですよね多分。
イタチ UI、 イタチじゃないけど。
でまたそんな似たような AI のシステムでラビットっていう製品があるんで、
はい、
なんとなくそれにかけたのかなという気もしなくはないんですけど、まあそうでなくても猫科の動物を一時期 OS の名前にしてたんで、 AI はフェレットとかそういう系をいくのかなっていう気もしますね。
何だっけ、動物とか虫の表紙が絵描いた、あ、オライリー、
はいはい、
オライリーの表紙に出てきそうやけどね。
あ、いそうだよね。
ねえ、イタチって見たことあります？山とかなんて都会にいるの。
野生のイタチは見た覚えないんですけど、そのフェレットは昔同級生が飼ってたんで見たことありますね。
あれ人間怖がらんと、なんかピューって人間みたいに後ろ足だけで立ってしばらくじっとこっち見よるんですよね、
う
ん、逃げないんですよ。で、なんかしたらバッて逃げるんやけど、
はいはいはい、
なんやねんと思って、構ってほしいのかなと思ったらバッて逃げるんですよね。
捕まらないように山田さんこっちで悪いことしないかなって思って 見られてるんですよ。
そう、悪いことしますよ。
悪いことする。だからやばいと思って逃げたんです。
はい、まあまあ、こういうアップルの研究者がスマートフォンのアプリ UI を理解するために設計したマルチモーダル MLLM ですね、マルチモーダル大規模言語モデルフェレット UI というものですね。これまた論文で発表してるというレベルなので、いきなり次のバージョンの OS なんかこう出てくるとかそういうわけではないと思いますが、主にウェブサイトから収集された膨大なテキストから学習しています。 MLLM はスマートフォン向けアプリとしてはパフォーマンスが優れていないとされています。その理由としてトレーニングに用いられる画像や動画のほとんどで縦横比がスマートフォンの画面と異なる横長のものであるからというのが理由にあります。
なるほど。
なるほどね。最近ですもんね、縦型動画出てきたのはね。
まあそうですよね。
でも 今回アップルの研究者が発表したペレット UI はスマホのモバイルアプリの画面を認識できるよう設計されている生成 AI システムですと、
うん
おまあ、そこは違うんですね、
うん、
エニーレゾリューションという技術があって、これはペレット UI で画像の詳細を拡大し強化された視覚的特徴を活用するというんですけども、画面の解像度に関係なく UI の詳細を正確に認識できるようになる。じゃあ画面上でユーザーが何かしてこう変化していくのをずっとこう見ていて、それが何をしてる状況かっていうのが判断される、
そういうことができるようになるための技術っていうことですよね。
これが実用化するとアクセシビリティの向上が期待できますと。視覚障害などでスマホの画面を見ることができない人でも画面に表示されている内容を要約して AI がユーザーに伝えるということが可能になりますと、
うんうん、
確かにその辺は期待できますね。いろんなところで便利になってらっしゃる方の助けになるっていうのは、ね、いいことやと思うんですけども、
はい、
まあまあこんだけ AI の進化の度合いが驚くほど早くなっていってるので、
うん、
まあ思ってたよりも早く来たなみたいなことがね来るのかもしれませんが、
うん、
今これで中で読んでて、はい、あのマルチモーダルでウェブサイトから収集した膨大なテキストから学習してるっていう一件があったでしょ、
はいはい、
これ別の記事で見たんですけど、チャット GPT が言語のサンプリングするのに、はいはい、YouTube の文字起こしを利用してたっていうのがあるらしいんですよ、
うん、
それって YouTube の使用規約違反にならないのっていう、言語学習の素材として、
うん、
YouTube みんながユーザーの人が上げた動画を動画の文字をね、
うん、
使っていいのっていう、で Google にしたらそれを黙認してたんではないか、 Google もそれによって AI 使いたいから、よその禁じて自分のところで使ったらまずいから、それ見て見ぬふりしてたんじゃないかっていう噂が今ちょっと出てるんですけど、チロッとしたニュースあちこち出てるんですけど、まだちょっと確たるもんとして見れてないから、今ここでこういう横にはみ出た話題として今喋ってますけど、なんか確たるもんと出して記事で出てきたらちょっとまたね取り上げたいと思うんですけども、
ちょっと話戻しますけど、この UI を AI が認識できるようになることによって、今ショートカットってアプリが iOS とかに入ってるじゃないですか、
うん、
いろんなものアプリを組み合わせて、これがこうなったらこっちが起動するような仕掛けを組むみたいな、うん、なんでオートメーションで何時になったらカーテンを開けるように仕込んでおくとかができるわけなんですけど、
うん、
あれって今の段階だと人間が自力で組んでるわけじゃないですか、プログラムを、うん、
はい、
あれが人間の操作を一回見せて、これと同じことをやっといてって指示するだけで AI がショートカットを勝手に作ってやってくれるようになるのかなと思うと、
うん、
なかなか世界が変わってくるなと思いますね、
うんうんうん、
単にシステムがユーザーのやってることを覚えても繰り返してくれるようなクイッキーズって昔ありましたけど、多分三浦さんやったら知ってるから、クイッキーズ知ってます、
うん、はいはい知ってます知ってます、
うん、そういうさっきそれアプリ立ち上げとくんですよ、
うん、
このフォルダ開いて2番目のファイルをここに入れて、でファイル名最後はこうするとかでやっていくと、次スタートって押したら全くこんなことしよるんですよ、
うん、
手離してても、うん、っていうのがあったけど、ただそれは AI じゃないからフォルダーの名前が変わってしまうという件とかね、うん、今スミレさんがおっしゃってるのはそれを AI でかなり柔軟に対応してやっていくようなものが出てくるという可能性はあるかなという、
う
ん、今までできなかったようなことができるようになってくるっていうことですよね、
うん、
今までできたことができなくなっていったアップル製品をいろいろ見てますよ私はそっちの方が悔しいですけどね、あれはどうなったのか、これはやめたのかみたいなありましたけど、ね、スミルさんが書いた記事で、アスキーの方の記事ですけども、 Google AI で社内向けの研修動画を生成できる Google Bids という記事がありまして、 AI で社内向けの研修動画などを生成できるサービス Google Bids、 Bids っていうのは VIDS です、 Bids を発表したと記事でありまして、これは三浦さんがもう王となるんではないかと思いましたが、
うん、言葉でこんなん作りたいって言ったらテンプレート作ってパパッとやればできちゃうんですかね
今の生成 AI にお願いしていろいろ文章を作ってもらったりするのに近い感覚で動画を作っていくことができると、
うん、
ただ人間の操作もある程度必要になるんで、提案された候補から人間が選んだりとか、
うん、
直接編集をしたりとか、そういうのと合わせて今までよりも楽にできるようになるよというサービスですね、
うん、
動画の編集の肝ってここで何を入れてここまでは絶対残してここを見せなあかんとか、そういろいろ考えながらやっていく部分あるじゃないですか、
はい、
うん、それって AI に邪魔されそうな気すんねんけど、
何でもかんでも全部 AI にお願いしてしまうというわけではないので、 そこは人間が主導権は握っているものなので大丈夫かなと思います。
ブラウザーから動作するクラウドサービス形式となっており、他のユーザーとの共同で編集作業も進めることができる。三浦さんどうですか、動画を共同で編集作業ってやることあるんですか？
いやー、さすがにないですね。簡単なものだと自分で作る時もありますけど、はい、結局それを他の人と一緒にっていうことはないですね。で、大規模になれば今度は業者にお願いして作ってもらうので、そうすると自分の手から離れてるから分かんないですしね。
ネットを介してやることになるんで、なんだかんだでタイムラグとかも出ちゃったりするんで、特に動画だとやりづらいかなという気はしますね。
スミレさんは書くお仕事やから、だいたい最初から最後まで全部自分でやってしまえる感じ？
まあそうですね。
どっかに場所を上げといて、誰かに最後ちょっと触ってもらったりとか、そういうのも。
最終的に編集さんの査読が入るんで、そこで編集さんが手直しする場合もあれば、私の方にここ直してほしいとか、こういう感じでとかって要望が来て、こっちで手を入れる場合もあるんですけど、共同作業ではあるんですけど、シビアなリアルタイム性を要求されるという、あの1秒のタイムラグがあのストレスになるとか、そういうレベルのものではないですね。
研修動画っていうのは Google さんが言ってる言葉なんですよね、きっと。
まあそうです。社内向けの、まあ、動画を作成できるっていうことで。
この社内向けって独特の世界ですよね。
そうですね。その、
なんていうんですか、外に出えへんからこれでいいかみたいなニュアンスがどっかで起こるのかなっていうのが、私も仕事先でそういうのを見せられる時はありますけど、これいつ撮ってんっていう、なんで夜の11時ぐらいに撮ってないか、これ絶対ここの照明っていつも11時ぐらいまでついてるけど、この後ろ消えてるから絶対11時ぐらい撮ってるやろこれっていうのがあったんですよ前。でいいのこんな時間目残業させてとか。
そっちね、
はいはいはい、そう
このサービスに関してなんですけど、まだ公開されてるわけではなくて、
はい、
6月からテスト版をワークスペースラボっていう、そういうテスト版のものを公開するスペースで出していきますよと。はい、で、正式版に関しては具体的にいつ公開するとか料金がいくらっていうのは発表されてないんですけど、
はい、
正式版になったらジミニの Google ワークスペースプランから利用できます。
Google ワークスペースユーザーは使わせてもらえるんですかね？
その対応してるプランであればっていうことですね。
ああ、一応ワークスペースプロかなんかなんですよ。
ちょっと詳細なところまではあれなんですけど、
毎月1400円払ってるんですよ私は。これは CNET ジャパンにあった記事ですが、Apple iPhone を狙う傭兵スパイウェア攻撃を警告という記事がありまして、4月の10日に Apple は92カ国のユーザーに対し、所有する iPhone が遠隔から傭兵スパイウェア攻撃の標的にされていると警告しています。Apple はあなたが傭兵スパイウェア攻撃の標的にされていることを検出したと、アメリカの CNET が確認した脅威通知の電子メールで述べていました。傭兵攻撃はその希少性と複雑性から際立ってるって書いてるんですけど、これ、エプリルフールじゃないのかと思うんだけど、4月12日なんで、本当ですね。
いやいやいや、
脅威通知を受け取った場合の対処方法は以下のように推奨していますということで、非営利団体アクセスナウがデジタルセキュリティヘルプラインで提供している緊急時迅速対応のセキュリティ支援など専門家の支援を仰ぐことを強く推奨いたしますって、ヘルプになってないねんかそれ。ウェブサイトを通じてデジタルセキュリティヘルプラインのヘルプラインに連絡することもできますというふうに書いてましたが、
連絡先っていうのは24時間年中無休ってなってますね、アップルのサイトだと。
脅威通知が来たらってことだよ ね、
ですね。
でも脅威通知は画面が書いてないんですよね。でもアップルが言ってるやったらアップルの公表のページがあっても良さそうですよね。
記事の中にリンクが貼ってますよ。傭兵スパイエア自体のあれじゃないですけど、その脅威通知を受け取ったらどうするみたいな部分は、
ヘルプページ？
そうですね。
ああ、これね。ああ、日本語でちゃんと書いてありますね。
はい。
アップルの脅威の通知と金銭目当てのスパイウェアへの対策についてっていうタイトルでね、載ってますね。どれって特定はしないけども、たくさん今そういう脅威の通知を送ってくるスパイウェアがあるから、その時に支援団体のリストもあるし、そっちに連絡してくださいと、アップルからも案内をしているっていうことですね。
そうですね。
なかなか個人には来そうにない気もしますが。
でも確か X でなんかそういうのが来たって言ってる日本人の方とかいた気がするんですけどね。
どっかで前あのニュースで病院のデータが入ったサーバーが乗っ取られて、で、 ああいうデータを。
ランサムウェアですか？
ああ、そうそう、ああいうふうな。ああいうものでも、結局通知が来るんでしょ？データが欲しければ、ここへ払え、みたいな。
うん、まあそうですね。これ、アップルのヘルプページの一番最後の方にも書かれてますけど、
はい、
ロックダウンモードを使うっていうのも、まあ有効な手段ですよっていうふうに出てるので、
はいはい、
こういう時のためにある仕組みなのかなというところですね。
ロックダウンモード。
自分が監視されてたりする可能性がある場合に通信を遮断したりとかできるシステムですよね。
はい。ロックダウンモードを有効にする方法、iPhone や iPad、Mac では別々に有効にする必要があります。ここで喋っても長いので、皆さんロックダウンする方法を Apple のサイトで検索して読んでください。長いよ。多分、喋ってても聞いてる方がやり方分かるようになると思うから、Mac もね、やり方とは別ですから、ここ AI は入っていけないですかね。攻撃されそうになったらロックダウンモード勝手にこう入るみたいな。
まあできないことはないと思うんですけど、結局人間がやってることを AI に代わりにやらせればいいだけの話なんで。
ですけどね、暑いか暑いかね、悪いこと考える人はいるんでね。
まあそうなんですよね。
悪いこと考えるついでで最近知ったんですけど、小中学生の人は親御さんから iPhone で YouTube ばっかり見てとか言ってペアレンタルコントロールされちゃうわけじゃないですか。
うん、
でも子供さんはね、賢いんですよ。
ああ、あれですね。
そう、YouTube 見る方法でね。
うん、
LINE 使ったりとか、
うん、
あと何やったっけな。
天気アプリとか LINE とかの内部ブラウザってあるじゃないですか。ウェブサイトに飛ばされるときに出てくる、
うん。
あれを利用して YouTube を見てると。
なるほど。
そうすると YouTube 見てる時間がカウントされないんですよ。
そう、あくまでお天気アプリとか LINE を使ってるという定義になってるんで。確かその設定をしたお父さんが息子さんに対して気象予報士にでもなるつもりみたいな、そんな LINE をしたみたいな話がありましたね、確か。
こういう iPhone とかっていうよりは全体的にコンピューターの仕組みって、そういうハックする面白さっていうか、そのチャンスっていうかがむちゃくちゃ多い世界ですよね。現実世界に何かを触ってでもここまでハックできるもんってそうそうないでしょ。その簡単に個人が思いついてできて、結構なものができるっていうのは。
そうね。
だから今の時代の人間って面白い道具手に入れてしまったもんやなと思いますけど、罪なこともいっぱいするよね、それはっていう気もしますね。ジョブスさんもそんなこと考えて作ってたんでしょうか。これは X のポストを見てたんですが、白米熱々さんっていう方が、
うん、熱々白米さんじゃないですか。
あ、そうかそうか、そういう風に呼んだらいいか。熱々白米さんですが、ニューホライズンとかいう信者ホイホイっていう投稿で見たら、英語の教科書にどうもスティーブ・ジョブズさんの写真と iMac とかこの Apple 製品のいくつかが載ってるんですよね。うん、で、これ、なんか英語の教科書、ホライズンってほら、英語の授業の時によく使いましたよね。
うん、そうですね。有名な教科書のうちの一つですよね。
そうですね。もう、ホライゾンって聞くだけでも、英語の嫌な時間のことすっごい思い出しちゃうんだけど、英語の先生嫌いだから。前川先生どうしてるのね。
名前覚えてる
わ。Tory One is about connecting the dots。二人のスティーブがガレージからアップル始めたみたいな話はね、教科書に載ってるようですね。
なるほど。謎のベンとかジョニーとかそういうのが出てくるわけわかんない話とかじゃないわけですね。
この方が投稿してる写真が教科書かっていうエビデンスがちょっとあんまり薄くて、参考書やったらどうしようって今そういう気がしてるんやけど、英語を学ぶ教科の本っていうことは間違いなさそうやけど、学校の教科書かどうかはちょっと信憑性どうも私わかんないので、紹介しながらちょっと今。
私が使っていたような英語の教科書の作りには見えるので、はい、で、ニューホライズンって言ったらまあ英語の教科書のタイトルではあるんで、
っていうことなんですが、まあまあでも、いずれしろアップルの成り立ちの部分の話が出てくるんでしょうね。いいですね、そういうの。
また興味持ってもらえますね。
これでジョブスさんの顔落書きいっぱいされますよ。
まあしょうがない、
ね、タモリーとかやられちゃうわけです
ね。そうね、
教科書はほんまに落書きの宝庫ですからね。みんなやったでしょ一回は。
やりました。
国語の教科書とかが多かったですね。
なんであ
れって小説とかの論説文とかいっぱい載ってるわけじゃないですか、いろんな作品が教科書の中に。で、その作品が終わったところに著者の関する解説と写真が載ってるわけじゃないですか。
載ってる載ってる。
で、その写真を 落書きしてタモリとか、モハグロとか遊んだのが私の世代ですね。
なるほど。
どちらかというと私より世界史とか日本史とか。
ああ、そうそうそう。
あれ、ね、もう芝生なんか原型とどめへんよね、絶対。芝生、ね、の顔がどれか全然もう思い出されんなってるし。はい。あの、顔があったらその下の胴体全部変えたりとか、みんな大体やって、うん、やりましたけどね。最後に私と三浦さんだけが喜ぶアプリがありましたのでご紹介です。
うん、
ドッグズファミリーっていうアプリで、私は iPhone 版ですが、多分これはね、Mac 版も動くんやと思うんですが、
うん、
藤村慎也さんという方で、iPad 対応って書いてますね。アプリなんですが、うん、無料で使えます。で、ダウンロードしますと、うん、いろんな研修、いわゆる犬の図鑑アプリなんですよ。
うん、
ここはスパニエルとかね、ブルドッグとかチワワとかいろんな犬のこの写真がダーッとこう、系統図で出てきて、
うん、
何の種類の下にこの種類が発生、生まれたみたいなね。この犬何かなとこうタップすると、ウィキペディアみたいに、この犬はどこそこさんで、こんな風にないでっていうね。で、日本語で出てきますけど、これ英語もなんか出るみたいですね。サンプル見てると英語で表示、サンプル見たら英語で表示してるのもあるんですけどね。で、私も三浦さんもさっきさった時日本語で出てきてて、
う
ん、
そうそうそうそう。
で、私もポメラニアン好きやから、ポメラニアン、ポメラニアンを原産どれでとか書いて、上にこう、ムービーの小さいアイコンがあるから何かなって押したら、もうすぐ、ポメラニアンっていう言葉で YouTube に検索をかけに行って、その候補した、一覧、検索結果のこう一覧がドラーッ出てくる。もうポメラニアンの動画がたくさんいっぺんに見られる。
素晴らしいですね。楽しいですね。
そう、犬好きにはたまらんアプリやなと。
本当ですね。私もね、散歩してたら、でも今いないですけど、外歩いてて犬散歩してる人見ると、まあ見ちゃうじゃないですか。うん、
はい、はい。
そうすると、ちょっと変わった犬いると、あれなんていう名前の犬なんだろうなって、いつも考えながら、
はいはいはい、
よく見てるので、こういう図鑑あるとすぐ調べられますね。
はいはい。
で、なんか意外に系列、これまでこういうふうな交配が進んで、こんな種類がいますよって、まあ、全貌みたいなの見えますけど、
はい、
意外にこのぐらいなんだなっていう。
そう、もっと細かいと思ってましたね。
ねえ。うん。
たぶん、端折ってんじゃないですか？もっと細かって気はしますけど、でも犬って本当相当人間の手が入って犬種ができたんかなっていう気しますよ、これ見てるとね。
そうですね。私が次飼うんだったら、この種類がいいなと思ってた犬種がいるんですよ。はい、で、それ調べたら、一番下にいました。一番下の方に。
何て言うんですか？
ノバスコシアダックトーリングリトリーバーってやつ。
長い名前、レトリーバーでしょ？
レトリーバーなんですけど、一番下の系列ですね。
はい、ああ、本当ですか。最近の後輩で出てきた。
っていうことですね。
選手ですか？
知らなかったです。
はい、あ、ラブラドールレトリーバーの、また、はい、下にこう、そうですね、新しい
新種みたいな感じですね。はいはいはいはい。
グレートデン、私子供の時なんか近所に必ずグレートデン飼ってる人がいて。
うんうん。
スミレさん、グレートデンってわかります？犬。
いや、全然わかんないですね。
よくスパイ映画なんかで、悪い家、ボスなんかが屋敷住んでて、その屋敷の門の周りを固めてるような番犬ですよ。
うん、
ああ、なるほど。
黒くて背高くて足が細くて、
スタイリッシュ、うん。そういう強そうなやつですね。
強そうなやつ。普通に門飛び越えて出てくんで。怖かったよ、本当に。ささゆきさん、ながらキャスト、ポッドキャストさんですね。最近 Mac で ZIP ファイルが回答できないな、特に Windows で圧縮されたっぽいやつとか思って、わざわざ Windows 機で回答してたんだけど、ファイル名を日本語から半角英字にしたらうまくいった。これって常識だっけ？といただいてまして、ZIP ファイル、Mac で回答できないことってあるんですか？
あるんですよ。Windows で圧縮したやつですね。私も何度か経験してまして、
はい。
確かにファイル名変えたら回答できたっていうのもあって、
はい、
不安なのはこちらで私の Mac で ZIP で圧縮してそれを Windows 使ってる方に送ってちゃんとファイル名も含めて展開できてるのかなと思ったりもしたりしたので、
はい、それ
で
ファイル名っていうのは ZIP のそのもののファイル名ですか、はい、それとも中に ZIP の中に入ってるファイルの名前ですか？
ZIP そのものですね。
そのものね、はいはい、はいはい、
もうだいぶ前なのではっきりと覚えてはないんですけど、私はいろいろそういうので圧縮ファイルのやり取り不安があったので、Mac の Mac App Store でも配信されてる Keka っていうアプリですね。K-E-K-A、
はい、
これを使ってます。
それはどんな、
本当に圧縮ツール、ファイルアーカイバーですね。
へ、
これを使ってからは Windows を使っている方からいただいた圧縮ファイルを展開できなかったということはないですね。パスワード付きも含めてですね。
Mac App Store で700円ですね、はいはい。
昔 Windows 使ってた時に Mac から送られてきた ZIP ファイルの中に余計なファイルが混ざっちゃってるみたいなことはあったんですよ、うんうん、Mac 上だと透かしファイルになってるんで気づかないんですけど、うんうん、それが混ざっちゃって、うんうん、で Windows だと出てきちゃうんで、
はい、
あーっていうのはありましたけど、
ありますよね、うん、そういうのも含めてサードパーティーのアプリの方がいいかなと思って、うん、私はこのケカを使ってます。
ケカっていうのは圧縮もできるんですか？
圧縮もできます。
でもこれケカそのもののフォーマットじゃないんですか？フォーマットいろいろ選べるんです
か？いろいろかなり対応していますね、
はいはい、
最近のアップデートでは私使ったことはないんですけど、
はい、
MDZ
アミーガ聞いたことないですね。
アミーガで使われたようなんですけど、
またマニアックな、
それの展開にも対応しましたみたいなことを書いて
ます、ね、あ書いてますね。確かにコモドールアミーガモッドアーカイブのフォーマットかこれ
みたいですね。
4日前それのこれで
展開にも対応と、
うん、あ、ほんまですか？
かなりいろんなファイルに対応してますね。
世界の標準 ZIP ファイルなんだから、
うん、
どっちのせいか分かりませんが、ね、あの普通に標準で開けてほしいものですね。
ね、分かんのかな、
うん、ほぼほぼ使われなくなってますけど LZH 形式も忘れないであげてください。
はいはいはい、ありましたね、
うん、そう。でもコンパクトプロとか使えませんでした？
使いましたね、
うん、多分あれは Mac にしかないんですよ、うん、コンパクトプロって。
はいはいはいはい、
拡張子 .cpt では最初あれしか知らんからあればっかりやってたんけど、うん、でスタッフイットと、
はいはいはいはい、
スタッフイットは、うん、そうありましたね、
うんうん、あの昔マグネットのメンバーでだからパソコン通信やってない人のとこにフロッピーにそうやって入れて送ったことありますよ、
うん、
向こうも大変やったと思うけど、1103133から先日紹介いただきましたコメント、誤り現実正しい実現タイプミス脳内エラーというでいただきまして、ああ私があのついに何々が現実しましたって書いてあったの新しい日本語ですねって言ってたわけです、はい、実現しましたって言いたかったっていうですね。人さんさんもね、まあ、ダイエット成功した痩せたって、ね、
あ本当ですか、
ありがとうございます。
おめでとうございます、は
い、いつかリバウンドするようなひどいこと言うじゃないですか。Q さん、野良にゃんこさんから、最新回で山村さん SWAT って簡単に呼べんのって言ってましたが、アメリカだと数年前からこれが問題になってて、いわゆるスワッティングと呼ばれ定期的にニュースになってますよと言っていただいてました。ギガ人の記事に引用されてまして、嘘の通報で特殊部隊を送り込む嫌がらせ、スワッティングを完全自動化した代行業者が登場している。最悪やな。
なんだそれ。
代行業者おるって。でもそれなりのこう理由っていうか状況を言わないと警察かその動かないでしょ
う、うん、
ね、そういうのができるんでしょうね、うん、きっとね。
これ記事読んでると、
ええ、
州によっては通報次第で重装備の特殊部隊を即時送り込む体制が整えられているっていうふうに書かれてるんで、
はい、
まあ、そこに条件を満たすような嘘の通報をしちゃってあのスワッティングしていくと、うん、まあ、そういうことなんでしょうね。
消防隊員みたいに常にどっかで待機してるんですかね、
うん、まあそういうことですよね。待機してないと出動できないんで。
ですけどそんなに毎日ないでしょ。でも火事よりも回数少ないと思うけど。
ただ動けるときにすぐ動けないとダメなんで、そこはやっぱりその交代制でいつでも出れるようにっていうふうにしてはいると思いますよ。
だからもう訓練ずっとやっててこうバーってなったらこうみんな出ていく感じ、
うん、
そうですね。ディープスターさんから4月10日ワンボタンの声でいただいて、クイックルックで再生できるのにクイックタイムで開けない動画 .mov がある、どういうこと？ダビンチリゾルブに読み込むと音声トラックしかないって。この動画の開く開けない問題は
ありますね。
ほんまにもう多岐にわたってるので、
うんうん、私もこういう経験ありますね。
ねえ、クイックタイムのアイコンついててもダメな時ってあるんですよね。
で別のアプリで開いて再生したりとかもありますね。
何個か前の OS で動くマックが家にあるとこういう時助かるんですよね。意外に古いフォーマットでクイックタイムほら7あたりでガラッと変わってしまったじゃないですか。あれ知ってます？であれでクイックタイムの古いバージョン動くのでしばらく置いてましたもん私。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。 4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの不安材料。 iPhone のガラスにひびが入ってるけど忙しくて交換に出せないので使ってて不安とか、 MacBook Pro のバッテリーを自分で交換したものの充電に時間がかかりすぎて不安とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年4月のマグネットは4月24日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時開始に変更しています。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして今月から4年ぶりに会場を使ってのマグネットを再開します。2024年4月29日月曜日祝日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第4会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は4月23日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。